どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、金融庁の上場企業への要請という感じですね。現金貯め込むんだったら説明してね、みたいな要請が入りそうだという、そんなニュースがありましたので、解説をしていきたいなと思います。で、全然余談から入るんですけど、昨日ね、ズバリお金から逃げるな第11回の収録があったんですよ。パーソナリティのね、ボイシーパーソナリティの木下さんと大河内が送る、お金から逃げずにお金と向き合い、マネーリテラシー上げてこうねっていう、あの有料放送なんですが、昨日はね、いい話できたなって思いましたね。放送開始は来週月曜日からなんですが、ぜひ皆さん楽しみに待っていてほしいなと。2025年の総決算と2026年に向けての心構え。インフレマインドの話とかはね、今までもしてきたけど、さらにもう一個ゲームチェンジが入って考えること増えたなと。これを聞くと聞かないとじゃあだいぶ変わるなぁなんていうね、そんな話になりましたので、一緒にマネーリテラシー高めて、時代の荒波をね、乗り切っていきましょう。そして昨日の収録を経て、改めて強く思うのはね、どんなお金の話だろうと、とても大きな大きなお金の話だろうと、しっかりと考えて突き詰めていけば、やっぱり家計への影響っていうのはあるですよね。そしてそれをしっかり見極めて自分の行動に落とし込んでいく。これって非常に難しい作業なんですが、やるとやらないとじゃあ結構家計管理が変わってくると思うので、そのあたりをこう助けるようなね、そんな放送をしたいなと思うんです。で、今日の話っていうのはその個人レベルまで下ろす、そんな話に最後つなげていきたいんだけれど、直接ね、家計管理にはあんまり関係はないとは思うんですよ。ただこういったニュースもこういう考え方できるよねなんて話にはつながりますので、思考訓練も含めて聞いていただければなと思います。ということで、本題に行きましょう。金融庁から、そして上場企業への要請みたいな感じで、現金貯め込みすぎたらちょっと説明してくださいねみたいなね、そんな話になっているんですよね。で、これはそもそも何が起こっているのかっていうと、金融庁とあと東京証券取引所が共同で策定運用しているコーポレートガバナンスコードというものがあるんですね。で、これは簡単に言うと上場企業に向けた指示書というかアクションプランみたいなものです。日本の上場企業が持続的な成長とか、あとは企業価値の向上とか、そういったものをするための指針とか原則みたいなものを書き記したもの、2015年に策定運用されているんですよ。で、これっていうのは、企業っていうのはさ、経営者が作って、で、当然企業価値は高めていきますよ。でもそれっていうのは企業が永続的に利益を得るためで、みたいな話もあるんだけれど、上場企業っていうのは広く株式が売買されているわけでね、株主保護の観点からもこういったガバナンスコードみたいなものがあると。そしてこれはね、2018年と21年に改定されているんだけれど、26年にも改定運用されるだろうな、なんてことが言われているわけです。その議論が始まっていると。で、これまでもいろいろなものが盛り込まれていてね、例えば女性のその役員の比率、役員における女性の人数、比率っていうのを高めていかなきゃいけませんよね、何パーセントにしなきゃいけませんよね、とか、社外取締役っていうのはこれぐらいの人数がいて、利害関係がない人で、とか、そういったものが書かれているんだけれど、じゃあ果たして今までのものっていうのをしっかりとこう指針通りに運用したところで、果たして企業価値は高まるんだろうかと、そういった声も出てきているんですよね。いろいろなもの、いろいろな指示が充実はしているんだけれど、その指示通りに行ったその先の質は担保できているのか、企業価値は向上しているのかみたいなものを、10年経ちましたから見ていく時期になってるよね、なんていう議論がされているんです。で、アクションプランとしては、去年一昨年ぐらいから少しずつ議論がされ始めていて、それを読んでいくと、今の指針というか趣旨ですね、そろそろその枠組みだけではなくてね、中身を、企業価値の向上っていうのがそもそもの目的ですから、それを求めていきましょうみたいな感じになってると。そして今日の話につながっていくんだけれど、東京証券取引所って ていうのは昔からね陽性レベルなんだけれど PBR というものが 1を割っている企業には改善計画を出してねっていうのがあったんですよ。で PBR っていうのは何なのかっていうと企業の資産ですね、総資産を、まあ、株数で割ると一株あたりの資産額みたいなものが出るじゃないですか。まあ、それと株価を比較して株価の方が下回っていたら PBR1 割れなんて言うんだけれど、まあ、そうなった時っていうのはもう果たしてこれっていうのは、まあ、企業に資産を置いていくより、まあ株価の方が少ないんだからもう解散した方がその社会のためなんじゃないのみたいな見方もあるわけです。ということでその PBR1 割れ一株あたりの資産の価格が株価の方が安いという企業っていうのは今後どうするつもりですかと改善計画あるんですかっていうのを要請レベルですね。必須レベルではなくて要請レベルで、まあ、投資っていうのは求めていたと。で、それの発展系みたいなものが、このコーポレートガバナンスに入っていきそうだね、みたいな議論になっています。それが、まあ、現金貯め込んだら説明してくださいねっていうものなんですけど、その、企画会議というかね、コーポレートガバナンスの改定の議論については、そんなラフには書いてないんだけれどね。でも、まあ、まとめるとそんな感じなんですよね。で、じゃあ上場企業っていうのは現金を貯め込んじゃいけないのかっていうと、まあ社会的にはそうで貯め込んじゃいけなくてね、貯め込むんであればそれ相応の理由があるでしょうと、そもそも現金というものは株主に還元されるべきだし、もしくは現金があるんだったら事業を持続可能にするために持続的に、そして企業価値を向上させていくために事業投資をするべきでしょうと。このコーポレートガバナンスコード的には、その現金を貯め込んだとて企業価値って上がらないよね。っていう立場なんですね。だから、ま、今回の、この議論っていうのは、そうなのかと思って僕は見ていたんですけど、でもこれね、時代と文化に非常にマッチしたなぁと思うんです。まあ、おそらくそこまでは考えてないと思うんだけれど、でも、この議論を加速させている、もう一気に行っちゃおうぜっていう、要因はあると思ってて、まあ何度も何度もね、僕は言ってきたし、まあ冒頭宣伝をしたね、ズバリお金から逃げるなでも言ってきたんだけれど、インフレって加速してるわけですよ。物の値段っていうのはどんどんどんどん上がっていく。極論今日より明日の方が値段が高いんだから、今日のお金は今日使った方が手元に入ってくる資産価値が上がっていくんだったらいいよね、みたいな。まあそれがインフレマインドの極論なんですね。と考えると企業が現金を貯め込んだとてその現金っていうのは価値が下がっていきますから、それを株主に還元して株主に委ねたりね、その使い方をね、あるいは事業投資をした方がいいでしょっていう時代の流れはあるわけです。デフレからインフレへこうゲームチェンジが行われたからこそ、まあ今回のね、議論っていうのはより価値を生んでるよねって僕は思うんですね。ただもう一つ、これはお金の教育の文脈ってで結構言ってきたんだけれど、日本人はね、貯め込むっていう文化があるんだよね。まあもっと簡単に言うと貯金が大好きっていう文化があって、これはその文化が形成される理由、形成された理由っていうのは様々なんだけれど、事実あるわけです。そうするとその日本人がね、貯金大好き、お金大好きの日本人が経営者である以上は、企業はグローバルに見て溜め込みがちなんです。で、それは数字がもう証明しているんだよね。とすると、やっぱりこのコーポレートガバナンスコードみたいな金融庁とか東京証券取引所が策定する上場企業への指針とか原則の中に現金溜め込んだら説明してくださいねって、ある種強制力を持たせるのは日本の文化にはとても合っている。で、そのお金が出回ることによって経済っていうのは良くなりますから、しっかりとしたお金の流動性を生むし、かつそこでね、どう使われていったかっていうのももっともっと見ていく。まあお金っていうのは使い方が一番重要だったりしますからね。まあそこまでコーポレートガバナンスコードっていうのがいい感じになっていくといいなと期待をしています。で、さらなる期待は個人資産への影響なんですよね。まあ、今回の話は上場企業だから、こういうね、コーポレートガバナンスコードみたいな 公的な枠組みで縛ることができるんですけど、これは中小企業とか非上場企業とか、まあそういったところにはやっぱり適用できないんだよね。強制力を持たすことはなかなか難しい。そして各個人だったらもっと難しいんですけど、この日本には個人レベルの金融資産っていうのは2000兆円あるんですね。で、その中でも現金預金っていうのは1000兆円眠っているんです。これを呼び起こすための何らかの施策っていうのは絶対に必要でね。まあそこを何とかするためにも、こういったところからヒントを得てほしいなと。まあ議論を活性化させてほしいなと思うんです。上場企業っていうのは現金とはめ込んだら説明責任が必要になりましたよねと。じゃあ眠ってる個人資産を呼び起こすために、そんな強制力は持たせられないんだけど、何かをどうしていきましょうかみたいなね。まあそういう議論っていうのが進むといいなと、淡い期待を思っているというお話です。で、これはね、本当に時代の流れ的には現金貯め込んでもしょうがないよねっていうインフレゲームが始まってますからね。ここの議論っていうのは上場企業もそうだし、個人レベルともとても必要なものになります。そして、この1000兆円のダブついた現金が世の中に出回ると、経済は相当刺激になる。まあ経済は相当復活するというのは、まあ持論としてね、ずっと喋ってきた話なので、まあそこに向けて、まあなかなか面白いなと。このコーポレートガバナンスコードがいろんなところに刺激をしてね、経済がより良い方向になっていってほしいなと思うわけです。ということで、まあ大きな話もね、家計管理に無理やりつなげられることもできますし、まあその結局は家計管理への影響って何なのと、個人レベルで何をしたらいいのと、まあそういうところのマネーリテラシーっていうのが一番ね、リスナーの皆さん気になってるところですから、まあそういったところを意識しつつ、まあいろんなお金の話、今後もしていきたいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。